そうだな、さ、なんか、メギド、なんていうの、
あ、はい
70
はい
で、
はい。はい、ありましたね、メギド。
メギドも、そう、さ、これもまた申し訳ない、触ってないけど、ただ、最初のまだ、今みたいに人気ない頃に、なんかブログなんかでやっぱゲームとしてすごい優れてる、面白いっていう話を見て、コアなファンにはすごい受けてるって話を、それも去年見たのかな。で、そこから先、どんどん人気になっていったから、それもさっきトーキン君が言ったような、まあ、母数は少ないけど、コアなファンがすごい熱くて語っててってことなのかな。
そうですね。だから結構、なんていうんですか、初期がそんなに盛り上がってなくても、そこから結構ブレイクスルーする流れっていうのは、まあ、まずやっぱり、こう、遊んでる人たちの、こう、まあ、評価が高いっていうのはまあ前提にあるんですけど、で、その上で、知ってもらうまでに、その遊んでる人たちが広めたくなるようなゲームかどうかっていうんですかね。まあ、結構大事かなって。やっぱり、プロモーションとして盛り上げても、やっぱなかなか盛り上がらないのは、やっぱりモバイルは全般的にそうなので、そこはもう本当に、実はこういう面白いゲームがあって、っていう、こう、やっぱり、まあ、インフルエンサーっていうんですかね、みたいな人たちの、ちゃんとした盛り上げっていうのが大事かなっていうのは、その頃、今はちょっとまた変わってきてるかなって思うんですけど、あの頃は本当にそうでしたね。自分もメギドは、サービス時期とかに、一応ゲームとしては見てるんですけど、結構、まあ、やっぱりコンシューマーの作ってた会社が作ってるんで、もともと。サービスは DNA なんですけど、開発はまあ、また別の会社なんで。で、やっぱり作りがコンシューマーライクで作ってるんですよね。まあ、モバイルではあっても。だからそこが逆に言うと、受けるポイントでもあるし、なんていうんですかね、モバイルに慣れしてるユーザーにとっては、ちょっと、なかなか入りづらいポイントでもある。
面白
自分もやっぱり最初に見たときはその印象があって、なんかちょっと、そういう意味で、広く広がるのは難しいタイトルだな、っ
い。
ていうのはその当時から思ってたんですよね。ただまあ好きな人はやるだろうぐらいの感じだったんですけど、まあまさかあんなにこう、水面下で盛り上がり続けてるとは思ってなくて。あとはまあ、そのタイミングでオフイベとかもやって一気に盛り上げたんですよね。フェーズを変えてったのがやっぱ良かったのかなと思ってい
ああ、
て。
訓練どうするかしたのか。
そう、一周年ぐらいのタイミングしてたんですけど、あそこと、あと CM をその頃に売って、もう全部流れを持ってったんですよね。その盛り上げる流れに。まあ、あの頃が一番メギド的にはいい流れだったのかなと思います。
これやっぱしても CM 打つタイミングってすごい大事だなと思って。まあ、結構スマホゲーム打つんだけど、集中投下するときってアークナイトがの夏の、CM、去年見た FGO の CM とほぼ一緒だと思ったんだけど。
ああ、でも、なんか、水着イベントの CM のフォーマットって、なぜか F、みんな FGO なんですよね。の後追いになっちゃってて。
あれが答えなんだろうね、多分。よほど効果
ああ、
がいい
そう
の
なんで
か。
しょうね。アークナイトもそうだし、あと、あれですね。最近結構 CM 打ってるんですけど、アイアンサーガっていうちょうどレモものの、あれもなんか水着 CM 打ってて、ちょっとびっくりしました。なんかそういう感じじゃ普段はないのに、なんでそこだけそんな水着推しなんだろうとかって思って。
水着の映像を流して、女性声優の人がちょっとトーン抑えめに淡々と言っていくみたいな流れだよ
あ、
ね。
そうそうそうそう。昔は、本当にキャラ出して、なんか水着の、多分キャラとかドーンって出してみたいなアプローチだったと思うんですけど、なんかそこはちょっとやっぱ雰囲気に溶け込ませるって感じにシフトしたのかなと思って見てましたけど。
あれかなと、まあ、これ言葉はあれだけど、ミョースターじゃない。だから、ほら、中国系だから、その辺に手代がないのかなと思って、同じ、似てるものをそのまま出すことに対して、要は、Google に対してなんとかっていう。
でも、ヨスターは、まあ確かに、なんていうんですかね、ちょっとまあ、踏み込み方が難しいんですけど、なんていうのかな。割とこう、やっぱり好きだからやってる感はありますよね。なんか、
まあね。
プロモーションとかマーケティングみたいな目線よりは、なんかもうちょっとこう、ファンが、なんていうんですか、メーカーになりましたぐらいの、まあ、もともとそういう成り立ちっていうのはあるの
まあ、
で、
社長さんとかは。
あ、そうですね。 あるんで、やっぱそこをどっかに感じる分、なんかこう、なんだろう、そんなに違和感はないというか、なんかやってたとしても、まあ、まあ良さだもんねってやっぱなる部分は確かにあるなと思って。
ね、でもほら、カンコレがあった後の良さも、
ああ、アズレンですね。はい、まあ難しいですよね。でも、アズールレーンが、やっぱヒットしたからアズールレーンが言われるでますけど、うん、別にその後もね、いくらでもね、出てますからね。
あ、カンコレ、カンコレ、フォロワーみたいな。
まあ、そうそうそう。みたいな作品は。やっぱ、海外ってそこら辺になんか、あんまりこう遠慮がないっていうのがあって、うん、まあ結局ね、PUBG が出てからの荒野行動だったりとか、まあ、まあ、ちょっとジャンルは違いますけど、うん、フォートナイトとかなんかそういう、全体的な流れは、もう、なんていうんですかね、作ったもん勝ちみたいなとこもあるじゃないですか、やっぱ一種の。
うん、いや、
だから、うん、そうですね。だからそういうのはもう、逆に日本は結構そこ遠慮しがちなので、
うん。
うん、結構そこの差別化で勝負しちゃっても、いいのではないかなっていうのはやっぱ思いますけどね。
それは本当に、それなんか別にゲームに限らずなんだけど、この間、うん、なんだかシリコンバレーの記事を読んで、
はい。
シリコンバレーも要は、どっかが、例えば、ウーバーがヒットするじゃない。そしたら、それに似て、プラスの価値をつけたものとかは、すぐアプリを出すんだって。うん、アメリカ人もそこには別になんか遠慮とかないわけ。その代わり、その値段競争で最終的にシェアをこっちが取れば、それはいいじゃん、みたいな。
うん、
うん。まあ確かに、言われてみれば、その、コンシューマーでも、まあ今でこそね、そのオープンワールドのものってすごくこう、いろんなジャンルがあるけども。
はい。
でもやっぱり似たようなもん当然出てたし、FTP も、うん、ほぼ変わんないじゃんみたいなとかもいっぱいあるけど。
まあそうですね。だから今も結局バトロワがすごい出てるけど、
うん、
そのバトロワに対して、なんていうんだか、どのぐらい差別化できてるかって考えたときには、結構まあ、どうなのって思う部分も中にはあったりもするし、うん、でもやっぱり、お互いに出し合って、こう、なんていうんですか、戦わせるぐらいでないと、なかなかこう、アイデア的な、こう、なんだろう、こう、新しい、こう、発見みたいなのって絶対ないんで、うん、日本はやっぱそれがどうしてもワンテンポ、ツーテンポ遅れる傾向にあるなっていうのは思うんで、うん、だからバトロワも結局もうほぼ海外の企業が出して、
うん、
まあ、そうですね。まあ日本は、まあ出してなくはないけど、結構こう、よりカジュアルっていうか、もっとこう縮小した、開発コスト的に縮小したものしかやっぱ出せないので、世の中的にそういうアクションができる。大きな会社だとやっぱそこに動かないかなっていうのはあるので。
もしよかったら番組のフォロー、リアクションお願いします。